1、インターネットと人権。責任ある情報発信のために。親子ネットラボ代表、公益財団法人人権教育啓発推進センター特任講師、石川千秋。石川千秋さん紹介。親子ネットラボ代表、情報モラル教育アドバイザー、奈良県在住、大手ゲーム会社で企画制作を担当、退職後、ウェブ企画デザイン制作、コンサルタントとして活動、2001年、リコマ育児ネット設立し、子育て支援活動を開始、2008年より自治体、学校等で ICT 支援活動を行う。2011年より情報モラル教育を推進。どなたにもわかりやすくをモットーに、誰もがネットで被害者にも加害者にもならないための情報モラル、人権講座を実施している。親子ネットラボ代表、公益財団法人、人権教育啓発推進センター特任講師、テックコーチ、民育シニアアドバイザー、防災士。公式サイト URL https://www.j-moral.com/。 紹介終わり。石川千秋さんの写真があります。インターネットや SNS 中1は私たちの生活にすっかり溶け込みました。情報を得る、意見を伝える、誰かとつながる、消費行動など、そうした行為は今や特別なものではなく日常の一部になっています。中1、 SNS とはソーシャルネットワーキングサービスの略。インターネット上で人々がつながり、文字、写真、動画等を共有しながらコミュニケーションするサービスのこと。 LINE、X、旧 Twitter、Instagram、Facebook、TikTok など。中終わり。一方で、インターネット上の言葉によって、誰かの心が深く傷つき、眠れなくなったり、学校や職場に行けなくなったりする人がいます。中には、追い詰められた末に、取り返しのつかない深刻な選択に至ってしまうケースもあります。画面の向こうにいる相手の表情や声が見えないからこそ、私たちは言葉の重さに気づきにくくなりがちです。独り言のつもりで書いた言葉が、実は不特定多数、時には世界中に向けて発信されている。それがインターネット時代の大きな特徴です。2025年6月に閣議決定された法務省の人権教育啓発に関する基本計画第2次中2以下基本計画といいます。基本計画では、こうした状況を踏まえ、インターネット上の人権侵害を課題横断的な重要テーマとして位置づけています。そして、誰もがインターネット上で被害者にも加害者にもならないために、責任ある情報発信という観点からの教育、啓発をこれまで以上に強化していく必要があると示されています。ここで大切にしたいのは、正しいか間違っているかだけでなく、その言葉が人の心にどのように届くのか という視点です。インターネット上の人権の問題は知識やルールだけの問題ではなく、私たち一人一人の心の在り方とも深く結びついています。中2、法務省の人権教育啓発に関する基本計画第2次 URL http://www.moj.jinken83/jinken-jinken-83.html 中終わり。責任ある情報発信とは何か。理念としての責任ある情報発信。責任ある情報発信とは、難しい専門用語や特別な能力のことではありません。自分の言葉が誰かの心に触れるものであると想像することから始まります。私たちは誰でも疲れていたり怒っていたり不安を抱えているときについきつい言葉を投げてしまいそうになることがあります。インターネットはそうした気持ちをいつでもすぐに外に出せてしまう場所です。しかし、その一言が時に目に見えない刃となって、受け取った人の心を深く傷つけてしまうこともあります。また、発信した言葉が長い間インターネット上に残り続けてしまうこともあります。基本計画では、基本的人権を尊重する理念を理解するとともに、自己の権利を行使する際には、他者の人権も尊重する責任を自覚することの重要性が示されています。インターネット上での発信も同じです。表現の自由は誰にも認められた大切な権利ですが、それは誰かを傷つけてもよいという自由ではありません。責任ある情報発信とは、この言葉を向けられたら人はどう感じるだろうと一度立ち止まって考えることです。その小さな想像力こそが誹謗中傷や分断を防ぐ力になります。実践としての責任ある情報発信。では、日常生活の中でどのような点に気をつければよいのでしょうか。チェック。言葉の受け手を想像すること。冗談のつもりで書いた言葉や軽い気持ちでのコメントが誰かを深く傷つけてしまうことがあります。画面の向こうにいるのは学校の友達かもしれません。同じ地域で暮らす隣人かもしれません。相手の立場を思い浮かべる想像力が何より大切です。チェック。情報の真偽を確かめること。刺激的な見出しや感情を煽る投稿ほど、事実と異なる情報が含まれていることがあります。本当だろうか。出所はどこだろう。書いている人は信頼できるだろうかと一度立ち止まって考えることが必要です。チェック。拡散しないという選択も責任であること。誤った情報や誹謗中傷を含む内容については広めないという判断も責任ある行動の一つです。自分が直接書いた言葉でなくてもシェアやいいねによって情報は広がっていきます。沈黙や立ち止まることも大切な選択の一つなのです。 アンコンシャスバイアスとインターネット上の人権侵害。インターネット上の誹謗中傷や差別的な表現の背景には、アンコンシャスバイアス、無意識の偏見が関係していることがあります。これは私たちが気づかないうちに身につけてきた思い込みや先入観のことです。例えば、特定の人たちを一括りにして評価したり、普通はこうあるべきだという決めつけに基づいた表現は、発信した側に悪意がなくても、受け取った人にとっては差別や排除と感じられることがあります。インターネットはこうした無意識の偏見が広がりやすい環境でもあります。責任ある情報発信とは、自分の中にもこうした思い込みがあるかもしれないと気づき、この表現は誰かを傷つけていないだろうか、特定の人を遠ざけてしまっていないだろうかと立ち止まって考えることでもあります。その積み重ねが互いの違いを認め合い、共に生きる社会を作るための大切な一歩になります。子どもたちを取り巻くインターネットと大人の役割。子どもたちにとってインターネットは学びや交流の場である一方で、誹謗中傷や仲間外れ、過度な比較、依存、性被害などによって心や体を傷つけてしまう出来事が起こりやすい場にもなっています。身近で便利な存在だからこそ、影響も大きくなりがちです。基本計画においても、子どもの発達段階に応じた人権教育、啓発の重要性が指摘されています。ギガスクール構想、中3が始まって5年が経過し、子どもたちのインターネット利用は学校だけでなく、家庭や日常生活の中にも広がっています。こうした中で大切なのは、危ないから使わせないという考え方ではなく、どう使えば人や自分自身を大切にできるのかを生活の中で一緒に考えていくことです。中3、教育の情報化、ギガスクール構想の推進。 URL www.mext.go.jp/a_menu/ 初等 shotou/ 情報 zyou/ 情報 zyou/index.htm 中終わり。特に重要なのは、困った時に相談できる頼れる大人が身近にいることです。家庭や学校、地域で大人が子どもと丁寧に向き合い、何かあったら話していいと思える関係を日頃から築いておくことが、子どもを守る大きな力になります。また、大人自身が他者への思いやりを持って情報発信する姿を見せることも欠かせません。子どもは大人の言動をよく見ています。地域全体で子どもを支え、共に学び合う姿勢が、次の世代の人権感覚を育てていくのです。市民一人一人の行動が共生社会を作る。インターネット上の人権侵害は、特別な誰かが引き起こす問題ではありません。多くの場合、悪意よりも想像できなかった、深く考えなかったという私たちの心の隙間から生まれます。だからこそ大切なのは、完璧な知識を身につけることよりも、人を思いやろうとする気持ちです。 間違えないことよりも誰かを傷つけてしまったかもしれないと気づけること、強い言葉で勝つことよりも相手の立場に思いを寄せること、その一つ一つの積み重ねが人権を守る力になります。大阪市が進める人権行政中4は、市民同士が互いを尊重し支え合いながら暮らす社会を目指しています。インターネットの世界も現実の社会と切り離された場所ではありません。画面の向こうにいるのは同じ町で生活し悩み笑いながら日々を過ごしている一人の市民です。中4、大阪市人権行政推進計画人権ナビゲーション URL https://www.city.osaka.lg.jp/市民SHIMIN/PAGE/00001850.html 中終わり。少し待ってから送る。今日は書かない。優しい言葉に言い換える。そうした小さな選択が誰かの心を守り、社会の空気を少しずつ変えていきます。インターネットが人を傷つける道具ではなく、思いやりや理解を届ける場となるように、市民一人一人の心ある発信が誰もが安心して暮らせる共生社会を作っていくのです。